皆様、おはようございます。今日は、聖書の一番初め、創世記の、一章一節を中心に、見てまいります。創世記の一章一節と、それから少し飛びますけども、27節から31節を拝読してお祈りいたします。創世記一章一節。はじめに神が天と地を創造された。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また、生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。すると、そのようになった。神は、ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。天の父様、今日は、静かな朝に、共に集まって、御言葉を、愛する時を与えてくださいましてありがとうございます。神様が私たちを世界と共に作られたことを御言葉から改めて心に刻むことができるように、そしてこの神様と私たちが切っても切れない関わりにあることを、私たちの生きる土台であり目標であることを知ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。最近私事ですけども、少し歴史の本を、もう歴史音痴から脱出したいと思いまして、読み始めました。その中で日本人の宗教心とは何かという話題がありまして、日本人は無宗教の方が大部分と、されていると言いますか、アンケートに書くとキリスト教、仏教、神道当てはまらないから無宗教、まあ、そういう風になって、いると書いてありました。しかし、日本と外国、まあ、欧米との関わりが、記されている中で、例えば、戦国時代、そして明治時代のことですけども、欧米から来られた方たちは、日本人は、クリスチャンである自分たちよりもクリスチャンらしい、正直であるところとか誠実であるところ、礼儀正しいところを思うと、彼らの方がクリスチャンなんだと、思わされたと、記憶がございます。クリスチャン以上にクリスチャンらしい無宗教の人って一体何だろうかと、思ったんですけども、その本の中に、 実は宗教という言葉は明治維新の時に作られた訳語であったとありました。そして宗教は一つの神を信じる教えを指している言葉として訳語が作られたので、多くの神々を信じている自分たちの信仰には当てはまらないということで、無宗教ということになったということだと書いてありました。まあ、これが本当かどうか、いろんな捉え方があると思いますけども。ただ、日本人には伝統的に、ただ一つの神を信じることは馴染まない。神様はそんな簡単なものではないと、単純なものではないという考えが土台にあるかと思います。その結果、聖書の神は自分たちの伝統とは合わない、馴染まないと考えがちなことがあります。私もかつてそうでした。しかし、改めて、聖書の神様は、私たちとは、もう、関わりないどころか、もう、すごく深く、関わっている。神様なしに私たちはありえないということを、共に確かめたいのです。先ほど創世記の冒頭、はじめに神が天と地を創造されたという箇所を読みました。聖書によれば、神様は永遠の存在で、世界ができる前は神様しか存在されなかった。この永遠の神が何もないところからと言いますか、表現しようがなかったんだと思いますけども、空間さえ、時間さえ、神様が創造されたのです。二節、創世記の一章の二節をご覧いただけますか。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。時間や空間というのは目に見えませんので、表現しようが、ないんですけども、神様が創造されたときに時間や空間があり、そしてそこはまだ混沌としていたと。そして6日間かけて神様はすべてのものを作られました。1日目に光と闇、2日目に大空と水、または雲と言っていいでしょう。三日目に陸地、海、植物を作られました。四日目に太陽、月、星、天を司るものを作り、そして昼と夜を分けられました。五日目に水の中に住む様々な生き物と、そして空を駆ける鳥を作られました。六日目に陸に住む生き物と、そして人に飼われ役に立つ家畜、そして人間を作られました。先ほど創世記の 1章の27節から読みましたけども、26節をお読みいたします。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと。神様は人を神の形として、神に似たものとして作られました。同時に男と女に創造されました。互いの欠けを補い合うものとして、結びつき、愛と信頼によって互いに成長できるものとして作り、また子孫を育むものとして作られました。また世界を知り支配する権威を委ねられました。日本人はすべてのものに神が宿るという考えを、直感的にと言いますか、何しろ神道には、教えがありません。教えを記した書物がありません。特定の教えはなく、自然に抱かれて感じるものという伝統があるかと思います。いろんなものを、自然をモチーフとして、拝む、ことをしていますけども、先日ものすごく大きな木が倒れたというニュースがありましたけども、山や海、そしてそこに生きるもの、そして、木、森、また、作物、そして、動物、それらに神が宿ると直感してきました。しかし、宿るということは、それらが神だとは意識してなかったと思います。海を見ればこれ水ですし、また、石や、また、土、また、植物、動物、これが神ではないとは意識していました。ただ神が宿っているとよくはわからないけども、また土にとって、生活を支え、また恐るべき力や、また存在であるものに神様が宿っている。ただこれ以上知りようがないのでただ恐れている、そういう感覚で生きてきたのではないかと思います。その感覚は、日本人だけのものではないようです。形は違いますけども、多くの神々を拝んできましたギリシャ。そこには、いろんなものを、擬人化したり、また、拝んだりしていた、文化がありますが、そこの人々にパウロが、メッセージを語った箇所がございます。使徒の働きの17章です。少し開いていただけますか。使徒の働きの17章、 新約聖書の270ページですね。270ページの17章の22節に、そこから、アレオパゴスというギリシャの評議会の開かれる丘に立って、パウロが、キリストの福音を伝えようとしたメッセージが記されています。その中で、271ページの上の段の28節を読みいたします。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちにある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。ギリシャの詩人は、神様から、抱かれて、そして生み出されたということを意識していました。22節、23節を読みいたします。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。このパウロの、ギリシャの人々に対して語ったメッセージは、聖書全体が私たちに語っているメッセージでもあります。はじめに神が天と地を創造された。元はといえば、イスラエルの民も、エジプトに奴隷であった時代に、多くの神々に親しんできて、これも神々、あれも神々、ファラオは神の子だ、そういう中で生かされてきまして、多くの神々を拝む世界に随分親しんでいたところがありました。その中で、イスラエルの祖先を導いた、主なる神が、改めて彼らに現れて、ご自身こそ誠の神であるということを示され、彼らは徐々に、この方が、真の神だと知るようになりました。そして今、世界の人々に聖書を信じる信仰とともに伝えられて、あなた方が知らなかった本当の神、唯一の神がおられるということを神様は歴史の中にご自身を表し、そして聖書にもご自身を明かしさせているんです。神様ご自身は私たちが知り得ないお方です。ただ神様が作られたものを通して、この偉大な世界を作られた、始められた方がおられる。しかしよくわからない。しかし目には見えない偉大なお方に私たちは抱かれている。 この方を恐れなければならないというところで、知られない神を自分たちが見知っているものを通して表して拝んでいる、この状況がありました。私たちは、そうやって、知られない神を、知らないままだと拝めないので、神様を宿していると思われたり、神様を表していると思われる偉大なものをあげて、祈りますけども、やはり、物や生き物は神様ではないことを認めていたはずです。パウロはこの知らないままいろんな偶像を作って拝んでいる方々にこう言われます。もう一度23節から数節をお読みいたします。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。これが神様を知らずにいろんなものを拝んでいる方々に対して神様が告げておられることです。確かに神の中にすべてのものがあるということは、すべてのものに神様が宿っていることではありますけれども、神様は宇宙さえも治めることができないお方です。広大な全宇宙も神様の中に抱かれているからです。人が住まいを用意するのは当然宇宙でも収められない方ですから無理です。逆に神様が私たち自身と私たちが生きる住まいであります環境を用意して私たちを生かしておられるのです。そして生かしておられるだけでなく、あらゆるものを通して私たちにご自身の存在を示しておられます。この宇宙を作られたお方が日本という小さな国だけで治められるお方でないのは確かです。海や陸地はこの日本と近海で収まっていませんよね。地球全体を覆っています。そしてこの地球は太陽系に抱かれ、太陽系は銀河に抱かれ、その銀河も 宇宙のごくわずかな部分に過ぎません。大きな宇宙に抱かれ、その宇宙のすべても神の中に抱かれているものです。そして、私たちがすべて世界を観測する中で、うん、一つの法則、まあ、一つというものですね、まあ、統一された法則、物理法則を見ますと、それは、この船橋だけ成り立っている法則ではなくて、全世界で、全宇宙で成り立って、で、共通の法則です。しかも、この宇宙は、絶えず変化しています。永遠の存在ではありません。ということは、始まりがあるんです。始まりはどこにありますか？創世記一章一節にありますように、はじめに神が天と地を創造されたのです。そして保っておられます。この神を知らないということは、私たち人類のルーツが分かっていないということです。この神を知らない限り、私たちは自分が何者かということがわからないのです。聖書は告げます。すべての作られたものは、私の栄光のためにこれを形作り、これを作ったと、イザヤ書にございます。神様の作られた目的が、この神様を知らないと分かりませんから、この神様を知らないと何のために生きているのか私たちは分かりませんし、何のために生きているかが分からないと何が正しいのか間違っているかも分かりません。はじめに神が天と地を創造された、このお方を知ってこそ私たちは生きる土台、そして自分が何であるのか、何のために生きており、何が正しいのか、何が間違っているのかを知ることができないのです。そのままふわふわとして生きていいんですかと、神様が教えてくださらなければわからないんですけども、今はすべての人がそれを知るようにと求めていらっしゃいます。知ることができるんです。27節に、使徒の17-27節に、神を求めさせるためです。手探りで求めることでもあれば見出すことがあるでしょうと。パウロは柔らかく言ってますけども、見出せるんです。聖書がありますから。信仰は私たちの人生の根幹に関わるものです。覚えましょう。神様はすべての事柄、すべてのものを通して私たちがこの方を求めるように導いておられます。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。と、伝道者の書の3章11節というところを読ませていただきます。旧約聖書の1141ページです。 伝道者の書三章十一節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。確かに人はすべてを知ることはできません。しかし神を求める心、それを与えてくださいました。人は神の形として作られたと、創世記の一章27節で読みました。神に似たものとして、神様を理解し、感じ、そして愛し、そして従うことができるように作られました。人格を、持っていますので、自分で考え、そして自分で決定し、また神様に関することも見分ける心があります。積極的に良いものと悪いものを見分けて、良いものを求める良心が人の心にあります。そして、作られた世界を通して、偉大な方がおられることを私たちは知ります。詩編にこうございます。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると。自然は美しいのです。偉大な力と知恵を持って作られました。神が作られた命は輝いています。宇宙は、私たちが住むのに必要以上に、変な言い方ですけど、無駄に大きいです。地球とその周りが守られてたら私たち生きていけるんですけども、それで収まりませんね。なぜ宇宙がこんなに大きいのか、偉大なのか。それは、まあ、確かに地球だけだと存在できませんので、まあ、その周りが必要ですけども、でも、こんなに大きい必要はないのかなと思うんですが、神様の偉大さを表すにはこれが必要でした。そして、科学の法則で妙な法則がありまして、人間原理というものがあります。なんで科学に人間が出てくるかと言いますと、この世界はまるで人間が知ることを求めているようにできていると。宇宙の中で、安心して過ごせる。まあ、これは感謝のことですけども、だけじゃなくて、大変見通しの良い場所に地球はあります。悪い場所だと安心できない以上に、もう、お先真っ暗じゃないですね。もう、遮られて、果てがどこにあるのかわかんない、五里夢中の中にあるんじゃなくて、もう霧が晴れ渡ったように、もう、果ての果てまで見通せる、場所に、また環境に地球はあります。神様はご自身の栄光をそうやって私たちが発見し、喜び、感謝し、褒めたたえるように私たちを置かれているんです。そして、 神様は歴史の中に、特にイスラエルの歴史を通してご自身を表してこられました。人類の歴史は神様の創造なくしてありませんし、神様の介入なしにありえないんです。神様は確かに民族に、また個人個人に関わってこられました。イスラエルの歴史、そして教会の歴史、これは架空のストーリーではないんです。神様がいらっしゃって関わってくださったからこそ歴史があり人生があるんです。ここにいらっしゃるクリスチャンの方々はそうですよね。神様いらっしゃらなかったら私は、なぜイエス様を信じてるの？そういうことですよね。神様は私たちに関わっておられます。特定の人だけじゃなく、すべての人にご自身を知ってほしいと願ってらっしゃるんです。そして今キリストを通してすべての人がご自身に立ち返るようにはっきりと命じておられます。使徒の働きの17章にもう一度戻って目を止めていただけますか。271ページの下の段です。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。今までははっきりわからない形で神様を拝んでいたかもしれない。作られた一つ一つのもので想像しながら拝んでいたかもしれない。でも今ははっきりと悔い改めを命じておられますと。この悔い改めというのは、あ、悪いことしちゃったな、してるな、もう少し正しく生きるようにしようということを求めていらっしゃる、もちろんそれも感謝のことなんですけども、と言ってるんではなくて、本当の神様に立ち返るように、求めて立ち返るように、命じておられるということです。ギリシャの人々にパウロは宗教心に熱い方だと言いました。誠の神様を知ろうとして追い求めるからこそ、ここにもあそこにも神様の印があると言って追求していくわけですね。もう一つ見つけたらもうこれでいいわというふうにしなかった。それはある意味熱心です。では、別々の神々なのか。偉大なもの、拝むべきものは、ただ一点を指しています。宇宙全体がです。すべてのもの、どんなに小さいものも大きいものも、ただお一人のお方が作り、そして守っておられ、知ってほしいと願っておられるのです。聖書は はじめにこの方が世界を作り、そして私たちが住む場所、そして環境、そこに生きるもの一つ一つを整えてくださったことを知り、その上で私たちを作り、地上に置かれたことを証ししています。すべてものが神によって生じ、神によって形作られ、神の栄光を表すのです。そして一人の方、この神が人の姿をとって来られ、この方が神と私たちとのつなぎ、結びつきを与えてくださり、そして罪を解決し、神のもとに帰れるようにとしてくださいました。キリストが誕生する前は、神はこのような無知な時代をもう仕方ありませんので、見過ごしておられましたが、約束の救い主が来られましたので、この方を通して真の神に立ち返るように命じておられるのです。私たちにとって救いは絶対必要なものです。神のもとに立ち返って神との関係を回復することが救いですね。救いなしに私たちは何者であるかがわかりません。何のために生きているのかわかりません。何が正しいか間違っているかがわかりません。それぞれの思うことはバラバラだからです。この命令に従わなくていいわけがありません。十字架と復活がこの確証です。17章31節をお読みいたします。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもって世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。キリストの十字架は、神から離れたままでいれば苦しみと死と絶望が待っていることをキリストの十字架が表していますし、またこの十字架は神様が罪のすべてをこの方に負わせて信じるだけで許そうと約束されたことの証拠です。そして蘇られたことは、この方が罪と死に勝利し、私たちに信じるときに罪と死に対する解決を与えてくださることの証拠です。この方を呼び求めるならば誰でも救われるのです。今、聖書によって、教会によって、クリスチャンによって、この救いが明かしされています。知らないものを信じることはできません。でも知らされています。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。私たちはそのために、神の福音を預かっています。キリストの証人として使わされています。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうかと、イエス様は言われました。はじめに神が天と地を創造された。聖書の神は全人類の存在の源であり土台です。 このことを覚えましょう。信仰はあってもなくてものものではありません。私たちの源であり、土台であり、そして希望です。お祈りいたします。天の父様、あなたのはっきりと語られた御言葉を今読みました。どうか私たちが主を信じる信仰の上に土台を築いていけますように導いてください。短くお招きをいたします。私は自分の信仰について信じてよかったと思ってきましたけども、信仰こそ私の人生の土台であるということがはっきりしていませんでした。しかし今日私はメッセージを通して、はじめに神が天と地を創造された、すべてを作られた神様こそ私の土台であることを改めて知りましたので、この確信のうちに歩みます。そのように決心される方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。明かされる方もお願いいたします。いかがでしょうか。アーメン、アーメン、アーメン。では、こういう方いらっしゃいますか。私はキリストこそ私の救い主だと信じています。キリストが信じてバプテスマを受けなさいと命じておられますので、私はキリストの命令に従ってイエス様を信じていますのでバプテスマを受けます。そういう方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。すでに決心された方は結構です。受けた方は結構です。こういう方いらっしゃいますか。私はまだ信仰について曖昧でしたけども、今日イエスキリストを私のために十字架で死なれ蘇られました、私の神救い主だと信じますという方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。天の父様、お一人お一人にあなたの招きの言葉がとどまり、そして信仰の応答をできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。